来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は加藤さんに来ていきました。まず加藤さん、はい、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、私は京都の方で、京都のちょうど烏丸市場っていうところから徒歩5、6分かなのところでオーダースーツのお店をさせていただいてます、株式会社ゴーガの加藤と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、早速ね、いろんなお話を聞かせてもらおうと思ってて、はい、まずこの今オーダースーツのお仕事をされているということだったんですけども、はい、そこに至る経緯っていうのを教えてもらえたらなと思いながら。
はい。実は僕は、サッカーが大好きで、サッカーしか学生の時してなくて、学歴という学歴が積み上げられなくて、で、ちょっとね、家庭環境もちょっとこう、まあ、パッとは言えないような、ちょっとこう、どちらかというと特殊な家庭環境に生まれ育ちまして、で、まあ、要は中学校卒業するときに、高校にはちょっと行けないと、
うんうん。
で、そういったこともあって、で、15歳からもう一人暮らしになり、で、うん、毎日、まあ、働きながらサッカーして、で、なんとか生活を自分でしていくという、状況になったので、要は、当時の15歳で、高校を行かずに、働いてっていうことかって、やっぱり、どちらかというと、ちょっとこう、やんちゃな子が多くて、友達に。で、大体、その、ご職業としては、ご立派な、その、大工さんとか、とび職とか、そういった子が多かったんですよね。やっぱり、その、体を使って、パワフルに仕事するみたいな感じの方が多くて、で、僕は、15歳でこう自分で働き始めた時にサッカーをしながらなんでフリーターみたいな形で、お酒の配達をしたりとかしてると大体一緒のこうフリーターじゃないけど学生さんでアルバイトしに来てる方とかっていうのはまあ大学生が多くて、で自分のプライベートではそういうとび職とか大工さんをやってるような同級生が多いけれども、そこに行くと、大学に通いながら文化祭行ったり、就職面接ってなると、ちょっとスーツ着ながらね、いい会社にちょっと面接面談、説明会とかに行く方が非常に多かって、それが僕が15歳の時に見たのが、スーツ着てパリッとして、かっこよく働くってかっこいいなっていうのが憧れになってしまいまして、で、だからといって、もうスーツ屋さんをそこで始めれるかって始めれないので、営業マン、とりあえずなんかこう学歴不当で、もう結果だけ出し続けたらいいという営業マンの道を選択しました。サッカーしながら今度は正社員として、宝石営業というちょっとブラックな、当時で言うブラックな、営業をですね、そういうところに勤めまして、で、5年ちょい、宝石営業マンとして働き続けて、で、その後、どうしても宝石営業っていうのはエンドユーザーさんがお相手でお客様接客対応するので、なんか、こう、仕事辞めた後に自分の身になる人っていうのは、あまり、こう、その後もこう付き合っていけるような人っていうのはあまりなかったんです。で自分のでも営業力をどうにか活かして、こう会社で、社長として、こう自分で起業して、ご自身でこう事業をこうやっていってる、ゼロから1の仕事をやっていってる方っていうのに出会いたいなと思って、今度は、ソフトバンクの携帯、携帯電話、法人営業。
はいはい。
会社さんでその携帯を契約してもらう。っていうので、決裁者さん、まあ、要は社長さんにお会いできる営業に、22歳ぐらいの時に切り替えたんです。で、切り替えて、それも僕の中ではすごく勝手にご縁やと思ってるんですけど、3、4年働いた時に、4年かな ?4 年弱働いた時に、上司が受けたクレームをね、ずっと上司はこう先延ばしにしてて、全然クレーム対応してくれずに、お電話もちょっと今会議や言うといてくれとか、言うて、こう、なかなか対応してなかったクレームのお客様を、僕がたまたま入れた、そのアポ、 お客、自分のお客様のアポで大阪に行くことがあったんですけど、目と鼻の先にそのクレームを上司に言ってるお客様と近いところにアポが入りまして、上司から、ちょっと加藤、クレーム対応しに行ってくれるかと。
うん、
僕からしたら、上司からいらん仕事を押し付けられたような
感じで。うん、確かに。
で、大阪の方向かわしてもらって、まずは自分のお客様をご訪問させてもらったときに、それ、スーツ屋さんやったんですよ。
おー。
スーツ屋さん。で、そこは普通に自分のお客様やったんで、その、僕スーツ好きですし、うん、ちょっとこう契約するのに、僕もあんまりその時は、法人営業上手じゃなかったんで、うんうん、ネクタイ一本買わしていただいて、うんうん、なんかちょっとご契約いただけたらっていうので、
うんうん、
ご契約していただいたんです。うんうん、で、その後に上司から、受け負ったそのクレーム対応を、うんうん、歩いてとことこと会社の方向かわしていただいて、ご訪問させてもらって、
うんうん、
まあ、怒ってはったわけです。まあ、
うん、確かに。
クレームなので。何のクレームかというと、上司が、その会社の社員さんに与える携帯何個か、まあ契約させてもらったんですけど、
はい。
連番で電話番号を取りたいと。
うん、ふんふんふん。
で、それが電話番号が連番で取れなかったんです。
おうほうほうほう。
で、番号は先に分かってたから、印刷物とか吸っちゃったはったんですよね。
はいはいはいはいはい。
で、そこに対して怒ってはったんです。で、
うん、ふんふんふん。
その対応をしに行ったら、まあまあ、どうしてくれんねんと。
うんうんうん、
印刷物も吸って、どうにもならへん。
はいはい。
どうにもならへんやんけと。
うん、
で、僕がそのお伺いしたときは、会社、自分の勤めてる会社からは、その、広告代理店みたいな形で業種を聞いてて、お伺いしてもらったんですけど、ずーっと怒ってはるんで、僕からしたらこう、まあ、早終わってほしいわけです。
確かにね。
で、
確かに。
ずっとこう、終わってほしい、終わってほしいと思ってるから、いろんなところにトークをね、調べるわけですね。社長、これってこうなんですかとか、違う話をポコポコ出しながら、
はいはいはいはい、
怒られまいとするわけです。で、そしたら、広告代理店で聞いてた、その、事務所の片隅にね、こう、ハンガーがあって、スーツがガーッとかかってたんですよ。で、このスーツは何なんですかって言って、なんか、制服かなんか、まあ、10着から15着ぐらい、結構その、事務所の中にはおられない人数の数のスーツがかかってたんですね。で、なんかこう、制服かなんかで使わはるんですかとかって聞いたら、いや、そうじゃなくって、ずっとオーダースーツ事業をやってきはった、まあ、定年退職された方がいるので、その方に、ちょっとお任せして、オーダースーツ事業を立ち上げようと今から思ってますと。で、まあ、ご自身の事業の話になったので、怒るよりも先にオーダースーツこうこうこうでな、こんなって売れると思うんやとか。
はいはいはいはい。
すごい自分のご自身の楽しい話をやっとし始めてくれはったんですね。で、僕からしたら一軒目も自分が好きなスーツ屋さん、その、まあ、要は自分の劣等感をどこかこう埋めるのにスーツで働けたらいいなっていう憧れの洋服が、自分のお客様先でも出会い、で、そのクレーム対応しに行っても出会い、で、オーダースーツ事業、ちょうど営業前にし、ちょっとそのクレーム起こした上司にもスーツちょっとオーダーしてもらって、
はいはいはい。
僕もスーツ好きやし、僕スーツ買いますよ言って、
はい。
で、クレーム処理できたわけです。もう逆に言うたら気に入られて、
うんうんうんうん、
終わったわけです。で、その時に仲良くなってしまって、ご飯お食事行ったりとかするようになりまして、はい、で、僕自身スーツ大好きで、
うん、
それが仲良くなって、こう、徐々にこう、接点が増えるにつれて、営業マンがたくさんいる会社ではなかったので、
あ、はいはいはい、
土日だけでもいいし、スーツの営業してくれへんかと。で、しかも京都は何も手つけてないから、京都で、
うん、
営業マンとしてやってくれへんかみたいな。
ね、うんうん。
それがまず土日だけ手伝うことが半年からちょいあって、で、そこから2年間、その、オーダースーツ業に携わってこられたその定年間近の、まあ、うん、おじちゃんに付き合いながら、採寸とか覚えながら、2年間ほど、転職して今度しっかりやらせていただいて、
うんうん、
で、ずっと見てたんですよ。そのおじちゃんが作るスーツってね、僕の時代の時は、うん、今ちょっとまたね、こう、ダボっとしたスーツ若い子着たりしますけど、
うんうんうんう
当時はまあタイトなスーツが流行ってたので、
はいはいはい。
あの、見てたら、ちょっとダボっとしたもの作らはるわけです。で、僕から見たら、いや、なんか学んだら、もう自分の方が、俺の方がちょっとええの作れるんちゃうかな、みたいな。
ほうほうほうほう。
で、自分さ、あの、スーツが好きですし、
はいはいはい。
なんか、その、自分でやってみようかなというか、ちょっと芽生えて。で、そこからいろんな、まあ、経営コンサルティングしてる友達に聞いたりしながら、起業までの間ブログをしたり、いろいろこう、準備をしながら、27歳の時に、この、自分の大好きな、スーツっていう仕事に携われる自分の会社というか、まあ、事業っていうのを起業したっていうのがもうきっかけです。
結構あれですね、このスーツにたどり着くまでいろんな経験して、
はい。
たどり着いたって感じですね。
そうですね。そうです。
でもこれ、ね、例えば最初にそのクレーム対応行ったところで、はい、オーダースーツの仕事をやってるんだって聞いた時ってどんな感じだったんですか？
いや、もう、その、自分で勝手にやっぱりすごく、ね、大学生とかの子とかって面接行ったりとか、卒業式とか、
うん。
成人式で、結構お父さんお母さんにこう、まあちょっとね、援助していただきながら、そのいいスーツを買うわけですよ。
そうですね。
トムサデモードとか、
はいはいはいはい。
タケオキクチとか、
はいはい。
そんなのをずっと見てきて、ほんまにすごく憧れて、
うんうんうん、
で、スーツ着てなんかショールームで綺麗に働きたいっていうのがあって宝石になってたので、
うんうんうん、
なんかかっこよく働きたいっていう、まあ勝手な、当時のイメージでしたけど、
うんうん、
まあね、働いてみれば結構厳しさもあるわけで、
確かに。
あれですけど、それを叶えるためにそうなったので、
うん、
なんかこう自分の中でもうなんかこう勝手にご縁だと思って、スーツ屋さんが2軒、僕の仕事の中で営業先であって、しかもそのクレーム対応を受けたところが、に、まあ、自分のことを、まあ、買っていただいたというか、
はいはいはい、
気に入っていただいて、
うん、
で、仲良くなって、なんかスーツに携われるようになって、うん、で、当時、営業っていうのは、歩合給っていうのが、あるのと、固定給の境目ぐらいだったんですね。今結構、営業マンでも、歩合はなしで固定給だけでやってはる会社って結構増えたと思うんですけど、当時はまだ、うん、ちょっとインセンティブもあり。
はいはいはいはい。
やればやるほど給料稼げたというところから、どんどんどんどんシフトしていってる時代だったので、どんどんインセンティブの割合が少なくなってたのは事実なんですけど、で、いやもうこの機会に自分がこんだけ縁を感じたんやったら、スーツの事業にどっぷりハマっていくのもいいよねと思って、しかも、オーダースーツの事業、別に服飾学校出たわけでもない僕が、その、実務に携わることで、なんか覚えていけたんでね。うんうん、なんかそれは縁、もうすごく強烈な縁だと思いました。
そうですね。はい、聞いててもなかなか実務にね、触れるタイミングで仕事があるってなかなか当たらんすもんね。
そうなんですよ。で、実際こう、オーダースーツではないんですけど、そうやってかっこよくスーツで働くために、
はい、
一番初め、こう、16歳の時に、
うん、
何も、求人誌とかを何も見ずに、はい、ブランドさん、アパレルブランドさんに自分で電話して取ってくれ
た
ことを3、4件して、
うん、
で、結局やっぱり学歴とか、
うん、
まあそこは通って面接まで行っても、ちょっとこう、スタイルと違うとかって言われて、
はいはい、
ダメやったんですよね。うん、なので、すごく、その、携われることが嬉しかったですね。
そうか。そして、ね、今最初にお話ししたように、サッカーの、プレイヤーとしてもずっと。
あ、そうです。サッカーのプレイヤーとしてはもうずっとやってて、それがまあ、若い時は本気でやってて、で、うん、徐々にこう、カテゴリーというか、その、グレードを下げながら、
はいはいはい、
最終的には、京都の社会人サッカーの、うん、カテゴリーまで下がって、でも、35ぐらいまで。前十字靭帯が断裂するまで。
なぜ、ね、怪我するまでいったいうやつですね。
それまではもうプレイヤーとしてやってましたね。
そっかそっか。で、まあね、サッカーでのプレイヤーの経験もあって、まあ今も仕事もされてて、
はい、
で、まあ例えばサッカーのプレイヤーとして経験したことっていうのは、今のお仕事にどんな風に？
あ、やっぱり、その、まあ、深い話になるかもしれないですけど、
うん、
皆さんこう結構やっぱ 仕事をしてても後悔しないようにとか、
はい、
そういうところを結構おっしゃるんですけど、僕自身は結構後悔って後悔しないために動くんじゃなくて、うん、後々こう見ていったら後悔するよねっていうことが人生ってやっぱあるんじゃないかなと思ってて、僕もサッカーのプロを目指してたので、
うんうんうん、
プロになりたかったですし、でも今から考えればもうちょっとあそこ人間性が自分に成長があったらとか、うんうんうん、もうちょっと頑張ってたらとかっていうのはすごく見えてきてますし、サッカーで学んだことっていうのは今もそうですけど、どちらかというとボール扱いとか、そのゲームの試合展開が上手になっていくとか、プレイヤーとして、職人肌ですごく上手なプレイヤーになるとかっていうよりも人間性の部分、
うんうんうん、
やっぱりカテゴリーが高いところに行けば行くほどすごく上手いって言われてる選手は、
うん、
自分より上手い人がいるよっていうのを分かってますし、どこまで行っても上には上がいるよっていう中でサッカーしてるんで、その自分にこうおごりとかそういったものを持たずに、
うんうんうん、
やってる人はやっぱり上まで行くんだなっていうのを、まあ後々から見てすごくそう感じたので、やっぱり後悔してるんで、そういったところがやっぱり今生きてるのかなとは思いますね。
そっか。そこのね、仕事への、やっぱりスポーツやってる人が仕事をやった時にって、何らかリンクするとこがあって、結構そういう方にはどんな風にリンクしてますかってよく聞くんですよ。
はいはいはいはい。やっぱね、サッカーもそうですけど、今もちょっとね、こう J1 とかになってくると、VAR の、なんかこう、うんうんうん、ね、ちょっと際どいジャッジは VAR でとかなんですけど、はいはい、やっぱ、どことなくあのピッチの中に理不尽もあったりとか、
うん
うん、どことなくこう自分の思ったようにはいかないとこがあったりとか、はい、
うん、
ね、プレイヤーならしも、その、監督もそうだと思うんですけど、
うん、
その、あると思うんですよね。そこをやっぱりどういう人間力でもってこう乗り越えていくかっていうところがやっぱり一番、サッカーって人なんだなっていうのがすごく、今も思ってますね。
そして仕事もね、人がいないとどないもできひんっていう、
ね。そうなんですよね。
ね、人はもう全部でやっぱり関わってくるんだなっていうのはすごく感じますよね。
そうなんですよ。だからそれすごく感じてますね。その、うん。なんかこう、お金が目的の何かとか、うん、なんか自分の私利私欲が目的の何かじゃなくて、やっぱりこう、人なんだなっていうのをすごく感じます。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
ね。で、今こうやってお話を、今、お仕事のこともお伺いさせてもらってて、また、はい、今、オーダースーツの件に関して言うと、ホームページとか、SNS とかっていうのはどんな感じですか？
あ、ホームページ、一応、もちろんあるんですけど、そうですね。まあ、サッカーやってたこともあって、
はい。
今ちょっとこうね、後ろに、ねね、見ていただいて、ほんまに、結構ありがたいことに、プロのサッカー選手とか、そういった方が、うんうんうん、本当に何の、マージンも受け取らず、
うん、
何のモデル費用もかけず、
うん、
当店のスーツを作って、くれて、着てもらって、うんうん、それをちょっとぐらい宣伝してくれてもいいよと、
はいはいはい。
おっしゃっていただいてるので、
はいはいはい。
ホームページとかには、
乗ってるわけですね。
売らせてもらった、サッカー選手のスーツ姿。
おー。
っていうのをナップで載せさせていただいてたり。
わかりました。今回はね、音声配信なので、
音声配信
の際には、
ね、
加藤さんの、会社さんのホームページも、URL リンクを出させてもらって、
はい、
これのね、この放送を聞いてみて、どんなんかなと思って興味ある方は、ぜひ URL をクリックして、
皆さ
ん
に
言ってるのかなっていうのを見てもらえると、嬉しいかなと思います。
ありがとうございます。
いえいえ。そしてね、以前ね、加藤さんともお話してて、今後、
はい。ま
あ、この5年ですね、5年後、どんなお仕事をしてたいですか？
まず一つはやっぱり、好きで始めたこのオーダースーツのお仕事を、で、その、ね、この事業っていうものを、やっぱり、若い子たちに自分が託していって、まあ自分なしでも、その夢のある、そのオーダースーツ屋さんっていうのを続けていけるような状態にしたいなっていうのが一点と、もちろんその、ね、アパレル業ってどうしても、皆さん給料が低いとか思ってる方は多いと思う、そこをやっぱり打破したいっていうのもあるし、それがまず一点ですかね。で、もう一つはこの、 オーダースーツ事業で、さっきも言ってますけど、サッカーずっとやってきたので、その中でオーダースーツ着てもらって、サッカーに携われてることもあるので、たくさん今のその、僕、人脈っていう言葉はあんまり好きじゃないんですけど、うん、何かこう、人を利用してるようであんまり好きじゃないんですけど、うん、関わっていただいたそのサッカー選手たちとか、自分がサッカーしてたことによってできた縁とかっていうのを、何か活かして、サッカーにまつわることは一個していきたいなって今年は思ってます。
おお、そうなんですね。
はい。
そうか、そうか。まあ、今、イメージですよ。今のイメージで具体的にはこんなことやりたいなっていうのはどうですか？
あ、そうですね。どうしても僕はプレイヤーに興味があった人間なので、マネジメントとかそういうことができるかどうかって言ったらちょっと微妙なんですけど、今のご縁を生かして、例えばサッカー今頑張って一生懸命好きでやってる子供たちに、そのプロのサッカー選手とか、まあ、いわゆるレジェンドって言われる人に、こう、接してもらうことで、もっと夢を大きく開けてもらうとか、あとはその、大人たち、私たち経営者が、その、今までそのサッカーチームで経験した、そのスポーツで経験したそのマネジメントとか、プレイヤーとして、こういうところを気をつけて、こう、選手やってきましたということを、こう、僕たちが社員さんに落とし込めるような、何かお話しする機会を設けて、講演みたいなものを、単発でもいいんで、ちょっとやっていけたらなとは思ってます。
わかりました。ね、やっぱり、この、どう言ってね、本当にレジェンドから、やっぱレジェンド、やっぱレジェンドなんですよ。やっぱり。
そうですよね。
やっぱり人柄ってももう全然違うし。
はい。
やっぱそこがね、やっぱりいろんな方に、やっぱ接する機会を提供するっていうのは、やっぱりね、プレイヤーと一緒に何かやれるっていうところはすごい嬉しいですよね。
これちなみに、その、リスナーさん、まあ、たちは、こう、竹下さんがそのサッカーチームをやってるっていうのはご存知、うん、
知ってますね。
あ、いや、本当にこの竹下さんとのご縁も、このサッカーっていうもので、なんかこう、ね、新しいこともできるかもしれませんし、お互い何かこう、支え合っていくことも、なんか楽しいんじゃないかなと、本当に感じてます。
そうですね。ほんまに今日のね、回は本当に、まあ前回ね、一度お話しさせてもらって今日2回目なんですけど、本当にサッカーで繋がっていくご縁なんだなと思って今日、いろんなお話をさせてもらって、あ、そういうふうなバックボーンがあるんだと思いながらお伺いしてる感じですね。
いや、もうめちゃくちゃね、竹下さんと喋るのは楽しいので。
いえいえ、ありがとうございます。ちゃんとね、僕の、このポッドキャストの番組ではもちろんサッカーに繋がる方もあれば、全く異業種で繋がっていく方もいてありますし、ね、あとはね、やっぱり、実際にお仕事されていることも皆さん知ってほしいっていうのが、やっぱりご縁をいただいた、ね、僕からしたらご縁をいただいたので、それを、何かでお返しできるかということで、ポッドキャストで、もちろん、この加藤さんの、このオーダースーツ事業の熱い思いをちゃんと皆さんに聞いてもらえたらなっていうのもあって、今日収録させてもらってます。
ありがとうございます。もう、そんな機会を設けていただいたことに感謝です。
いえいえ、ありがとうございます。なので、このね、1年、こういったサッカーイベント、もし、このイベントやるよっていうのが準備段階でも分かればまた声かけてもらって一緒に収録させてもらってこんな感じで今準備進んでますよっていうのを定期的配信していってじゃあいついつやりましょうみたいな感じでも番組としてもフォローさせてもらいますんで
ぜひぜひ
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。